オカルトエンカウンターズ、オカルトを推理するボリューム15、拷問編1。さて今回のテーマなんですけれども、
はい、
拷問でございます。
いきなりヘビーなテーマ来ましたね。
拷問がオカルトなのかっていう考え方があるんですけれども、私が考えるにですね、およそ人類が一番究極までその知性や好奇心、興味を突き詰めて作り上げたものが拷問だと思うんですね。
そうですね。あとまあ人間のその残虐さの可能性もまあね、はい、ここまでやってくれるんだっていう、まあやってくれるっていうとなんか楽しいことみたいですけど、
動物がしないことを唯一人間がやってるんですよね。
ああ、まあそうですね。やるかやられるかじゃないわけですからね。
そうです、そうです、はい。一方的な攻撃で殺さないように痛めつける。そして必要な言葉を吐かせるという。
拷問の場合、その、殺さないっていうことも重要なんですよね。
そうですね。はい、まあ、後に出てくると思うんですけれども、拷問師っていう人たちが実はおりまして、その人たちの命題はいかに殺さないで再起不能まで追い込めるかってことですからね。
苦痛を与えつつ、まあ殺さない、生かさず殺さずってやつですよね。
はい、はい、まあ最終的には死ぬんですけれども、
まあそうですね。
どれだけ生き延ばしをできるかっていう作業だと思います。
はい、はい、
というね、ちょっと人知の究極を目指した拷問、これはオカルト以外の何もんでもないと思いましたので、今回チョイスしました。
よろしくお願いします。
はい、拷問の、内容をちょっと喋ってみたいと思います。
はい、
拷問、英語ではトーチャーですね。とは被害者、拷問を受ける者の自由を奪った上で肉体的精神的に痛めつけることにより相手の意思や尊厳を破壊し、加害者、拷問を行う側の要求に従うように強要すること。特に拷問を受ける側の持つ情報を自白させる目的で行われる。
まあ僕らが普通考える拷問っていうのは、まあその終わりの方に言った、まあいわゆる情報を自白させるっていうのが、まあ現代的な意味だと、まあポピュラーなのかなとは思うんですけども。
はい。
はい。
ただまあその情報を自白させるって普通ないじゃないですか。
日常生活だとないですよね。
ないですよね。はい。だからこれどう始まったんだろうっていうことですよね。
確かにそうですね。
自白させるって要するにその今日本人で考えられるのは、警察が容疑者を捕まえて拷問して吐かせるの一択じゃないですか。
まあ、あの戦前の特攻警察じゃないから、今現代のね日本の警察ではやってないとは信じたいですけどね。
そうです、はい、ただアメリカだと今もうテレビカメラ入れてるんですよね。あの
そうですね、
取り調べ室で
可視化されてるんですよね。
そうです、はい、日本とかアジアがやってないんですよね。
日本かたくなに入れないらしいですね。
まあ、あとアジアも、あ、日本は入れてないですね、はい、あと韓国だとまあドンソクっていうね、その腕相撲の強い人の犯罪都市という映画で、監視カメラがある、取り調べ室で監視カメラに紙コップ、コーヒーの紙コップをスポッて入れて見えなくして拷問して吐かせるっていう、ビンタしまくって吐かせたり、
ありましたね、
シーンとかありましたけど、
はい、まあ日本の場合だと弁護士の立ち会いもダメなんじゃなかったでしたっけ。
多分そうじゃないですか。留置所は会えるんですけどね、はい、だからその取り調べ室には入れないから、
まあ、そう考えると日本結構封建的だな、ま、だとは思いますね。
そうですね、はい、中で何されてるかわからないですし、やられた人もいるって言ってますからね。
そうですね、やっぱり最近ね、その過去の冤罪事件なんかもいろいろそのね明らかにされつつありますものね。
そうですね、はい、まあ、あの眠らせないっていうのと、あと
です、ね、
白熱灯を顔に近づけて
まあ昔の刑事ドラマですよね。
そうですね、あと音を立てて、これは世界中でやってるみたいですけどね、うるさくして眠らせない、
まあ、あの机をバンバン叩くっていうのはよくドラマや映画でも見ますよね、は
い
は
い、証拠が残らないからですよね。
ですね、
はい、そういうのをやってるっていうイメージなんですが、まあ、実際はね、拷問っていうのはどこから始まったかというと、これも後に歴史から入っていくんですけれども、まあ、宗教の問題なんですよね、はい、異端を苦しめるっていう。
そうですね、現代、まあ、皆さんにはねあんまりピンとこないかもしれないですけどね。
そうですね、はい、まあ、キリスト教徒が悪魔魔女裁判って言って、まあ、一番有名なのは、
はい、
悪魔の仲間なんじゃないかっていうのを告白させるために痛めつけるっていう、
まあ、いわゆる魔女狩りとも言われてますよね、はい、
そうですね、はい、魔女狩り裁判っていうので、